どうぞお座りください。私たちは愛した十字架にかかり、3日目に蘇った主に期待しながら行きたいと思いますが、ありがとうございます。あ、そっちだった。ありがとうございます。すいません、遠くまで運んでもらって。おはようございます。オンラインで見たりする方、おはようございます、こんにちは、こんばんは。私たちのために十字架にかかって3日目に迎えてくださった主に期待されることに行きたいと思いますが、今パトモスにチームが出ておりまして、長崎教会からは、岐阜から参加した木原恵姉妹と、それから、木原ヨハネ君が行っております。でなんかすごく祝福されてみたいでですね、パトモスで食事をするときに、あのなんかブログを見ていますと、秋元牧師といつも一緒にご飯を食べてるみたいですね。大木牧師からなんかトマトをもらったりして喜んでいて、ね、でなんかあの店の人方がですね、なんかあの、今まであの秋元家のヨハネ君が行ってたんで、今回は来てないんですけども、なんかその秋元ヨハネ君と間違えたみたいで、実際のこと間違えたみたいですね。なんかそういうことが、ね、秋元牧師がなんか説教で言っておられまして、の面白いなってますね。まあ、あのそういう祝福されているようであります。で嬉しいことがあってですね、火曜日の日から、まあ、チームは火曜日出発したんですね。今ねはあの月曜日に成田に行って、ね、月曜日の朝を出発したんですけども、まあ、火曜日はチームが火曜日から出発したんで、火曜日から、まあ断食を伴う取りなしに入ったんですけども、西高に今回は行こうということになっていて、朝と夕方に西高に行ったんですけども、まあ、朝はちょっと天候が良くなくて行けなかったんですが、夕方行ったんですね、火曜日の日に。そしたらですね、まあ、5時半までしか駐車場を買えなかったんで、まあ、今回5時半に1回帰ることになったんですけど、5時半までに乗ってさあ帰ろうと思うときに、ものすごく綺麗な彩雲が出たんですね。まあ、虹のような彩雲でしたけれども、であの紫色があってですね、本当に綺麗だったんですね。で、まあ、あの私じゃない人は最初見つけたんですけども、みんな行った人たちはみんな大喜びしましてですね、で、まあ、彩雲は時々出るんですけど、すごく綺麗で、あのなんか本当に夏の彩雲だなという感じの綺麗な彩雲が出たんですね。でそしたらですね、まあ、お仕事されていた、あの、坂井牧師もですね、なんか別のところでそれを見たみたいで、帰り際に、なんかあの、教会の方にメールをしてきたらしくてですね、あの、今、最後まで出ますよってね、連絡が入ったそうですけれども、まあ、あの、見た方もいらっしゃると思いますけど、なんか神様のチームに対する祝福と同時に、まあ、こちらに祈ってる私に対する神様の祝福の印だったというふうにあの思います。で、その同じ火曜日にですね、夜、教会で乗ってまして、ピースがこっちで練習してて、私は隣で乗ったんですけども、そしたらですね、あの、電話がかかってきたんですね。で、しばらく経ったら、あの、電話ちょっと経って、しばらく経って、あの、すぐじゃなくて、しばらく経ってから、トシヤ牧師が祈ってる私のところに来たわけですね。ほんで、あの、ピースで練習してるはずなのにどうしたんだろうと思ったらですね、電話の相手をされていたんですね。その電話は何かというとですね、九州以外のところから、まあ、本人があんまり言わないでくれって言いませんけど、九州以外のところから男性の方で、実はホームページを見た方が電話してこられたんですね。で、トシヤ牧師が取られてお話をして、で、まあ、お祈りをして、で最後に招きをされて、なんと、電話でエスキリストを信じられたんですよね。それではっきり、あの、決心をして、受け入れの祈りをして、でね、今日オンラインを見てらっしゃるかもしれませんね。見てらっしゃったらおめでとうございます。ね。で、我々とあのホームページをやってる一番大きな目的はですね、このホームページを通して、イエス様に出会って救われてほしいというのが一番の願いです。で、そして、まあ、それというのみこの教会に、私の教会に来られる方は私の教会に、他の教会でもとにかく救われて、教会に繋がってほしいと思ってるんですけども、ホームページを通して救われたんですよね。主に感謝をしたいというのがございます。で、誰のコネでも誰の知り合いでもないんですよね。全くね、知らない方がホームページを見て、そして、あの、連絡してきて、トシヤ牧師の全然知らない人が、トシヤ牧師、うんとじゃないね。あの、ちょっとでもないな。まあ、年上の人が、それなんですね。今、言わないでくれってから、あの、言いませんもんね、あんまりね。で、ね、そのことをね、ぜひね、で、なんか素晴らしいことが起こっております。そしてですね、昨日ですね、これも匿名で、あの、本人が知らないということなんで、ある方のお母さんが癌なんですけども、まあ、それでラジオで祈ったんですけども、その、息子さんの方がですね、息子さんといってももう、私そんなに変わらないんですけど、あの、息子さんの方が来られまして、ね、明日、ちょっと今日はちょっと礼拝に来れないけど、明日礼拝に来るってことでありました。ね、カトリックの方なんですけどね、来られまして、久しぶりに来られましてね、あの、明日礼拝に来るってことだったんですね。それから、もう一つはですね、高校生が友達を4人ぐらい連れてきまして、昨日ですね。だから、あの、いろんな人が教会来始めてるんですよね。平日にも、ね。そしてもう一つはですね、 嬉しいことがあって、今日はちょっとお見えになってます。明日この方も来られるんですけども、今日は平戸にいらっしゃる、ね、この先週か先々週話してますけども、今平戸小学校に勤務になっていて、平戸に実家がある方で、お母さんが緊急搬送された方で、先生に家族がとにかく電話をしてくれって言われた方ですね。ゆみ子さんとはまた別です ね。そしたらですね、その方がですね、昨日確認をしましたら、お母さんはですね、もう何だったっけ、大腸、そう、そうすごいですね、大動脈剥離、大動脈剥離だったんですけども、あと肺、肺炎も併発したんだけど、肺炎は収まって、そして人工呼吸器で呼吸をしてて、それで危ないと言われたんですけど、人工呼吸が外れて、もう普通に呼吸できるようになって、山場を越えたって感じですということを言いました。ただまだ、ナースステーションの真ん前にまだいるので、まだ安心はできないけれども、まあ大きな山場を越えたと思うということで、その娘さんから連絡があってですね、とっても喜んでおられまして、本当に良かったなと思います。だから明日に来られますけどね、まあもしね、本人が良ければ、明日証しをしてもらいたいと思っていますけれども、ね、やっぱりね、癒しが起こってるんですよね。死に感謝をしたいというふうに思います。ね、由美子さんのお母さんも今ね、退院されて元気で、本当は礼拝に行きたいんですけど、ちょっと階段がね、きついんですよね。だから、一日も早く新街道に移動しないといけないんですけども、そういうことが起こっております。で、明らかに神様の手が伸び始めて、リバイバルが始まりましたっていう言葉とともにですね、いろんなことが起こってきています。まだ小さな例ですけど、これは大きな例になるので、主にね、皆さん期待してほしいと思います。さて、それで、今日の聖書の箇所は、十字架の箇所です。で、十字架でイエス様は、7つの言葉を語られました。1つ目はいつも言いますように繰り返し言ってますけれども、その7つの言葉の今日は、まあ、2つ、特に後半の方に言われた言葉を学びたいんですね。で、ちょっと十字架のことをですね、もうほとんどの方ご存知だと思いますけれども、一応簡単に、まあ、十字架がどういうものだったかを説明しておきたいと思いますけれども、でイエス様は人となって私のところに来てくださったわけですね。この体を持たれたわけです。この同じ体ですね。私と決定的に違うのは罪がなかった。分かりすれば、アダムとエバが最初に作られた時に罪がなくて、その後罪を犯した結果罪が入って、それ以来人類は全部罪人なんですけども、生まれた時から。でもイエス様の体は罪がなかったんですね。だけどこの体と同じなんです。地上に来た時は、今度会う時はこの体じゃないですよ。復活の体、私たちも復活の体になりますからね。でもだから、なぜそのことを強調したかというと、私たちと同じように神様は団体じゃなくて偏在ですね、どこにでもおられる方で、限定されない方なのに、この体を持ってくださって、私と同じこの限定された地上に来て、私と同じように限界の中を生きてくださったんですね。神には限界はないんですよ、わかりますよね。でも変わらずで、痛いでしょ、怪我したら。で、神様も同じように痛みを感じてくださったんです。まあ当たり前のこと言ってるんですけども、大事なところで、神だからそんなのは痛くなかったっていう人はいるんですね、本当に。ね。だからそうじゃなくて、全く私と同じように痛みを感じ、私と同じように、寝なかったら、ね、疲れを感じ、そういうふうに、イエス様はこの地上では、この体を持ってくださったわけですよね。そして、少女マリアから生まれて30年間、両親に仕え、そして30歳の時に交渉外に入って、3年半の生涯を終えた後に、いよいよ十字架になるんですけども、直接の原因はですね、パリサイ人と律法学者たちから妬まれたんです。イエス様が奇跡や、それから癒しや、本当に愛を持って人々を助けたので、まあすごい人気になったわけですね。で、みんながこの人が救いにしないかと期待し始めた。それで、パリサイ人と律法学者たちがすごく妬みを、最初たちですね、まあ宗教家のエリートたちが妬んだわけです。で、まあね、妬みの罪って恐ろしいんです。妬みの罪っていうのは、イエス様を十字架につけた直接の原因です。もちろんね、イエス様の十字架は私たち一人一人の罪の、ね、その結果なんですけども、直接の原因は、妬みなんですよね。その結果、イエス様は十字架につけることになったわけですね。で、どういう状況かというと、木曜日の日にイエス様は、ゲッセマネに行って、まあ、徹夜をするつもりで祈っておられました。血のような汗を流しながら祈ったわけですね。一人で。連れて行った三人の弟子は、眠ってしまいます。で、戻ってきて、一時間でも起きていられないのか、ここに座って起きていなさい、ね、祈ってるって言ってない、起きていなさいって言ったんですね。祈ってると言ってないんですよね。起きていなさいって言ったの。ところが起きてられないんですね。なんか主の十字架の礼拝風景起きていなさいって言ったんですね。ところが眠ってしまったわけですね。で、そういう中でイエス様は本当に十字架を前にして祈った時、たった一人だったんです。 実はね、その時から。そして、その後に、どうなったと、真夜中、ね、もう真夜中に、ユダが、十二弟子の一人のユダが裏切って、イエス様のところに来て、そして彼らは捕まって、真夜中に不当な裁判を受けます。で、イエス様の裁判は全然正当じゃないんです。全く不当なんですね。ああいう時間帯に普通しませんので、不当な裁判を受けて、そして、まあ、十字架刑になるわけですね。で、ピラトが、この人には罪を認めないと言ってるように、実は罪がないということはピラトにも分かったんだ。だけども結局最終的には群衆の声が上がって十字架につけることになって引き渡されることになりました。本当はね、これだけで十分説教できるんだけど、今日はちょっと中心じゃないからそれはさらっといきますね。で、十字架につくことになったんですけども、その時に鞭打たれてから十字架に渡されるんですね。で、この鞭打ちが、鞭打ちだけで死んでしまう人もいるぐらいハードなんですね。鞭っていうのは動物の皮で作ってありますから、ものすごく分厚くて厚い。で、そしてその先に動物の骨がついてる。骨がね、なんて骨がついてるかというと、骨がついてないと鞭でこう叩いた時に、ね、ベルト外すとね、ちょっと失礼だからしませんけど、これバッて叩いた時に跳ね返るでしょ。わかりますかね、こう、ボンって紐でもなんでもね。これをしたら、トシヤ牧師に怒られると思うからできませんけど、ね、戦後ね、したら、猫ね、こういうので叩いたらポンって跳ね返るんですよ。動物の骨がついてると跳ね返らないで体に巻きつくんです。鞭が食い込むんですね。それでイエス様が二つあって、まあ、こういうふうに立たれて、こういうふうに立たれて、右と左にローマ兵が立って、こう鞭を打った場合と、こういうふうにされて、こう右と左に立って上から鞭を下に振り下ろした場合の、まあ、二つあるんですね。どっちかちょっと分かりません、ね、どちらも可能性があるから。でその二つのやり方があった。で、こう鞭で打たれてですね、背中にこうバシン叩いたらですね、こう鞭が食い込むわけですね。絡みついて、でそれをまたこうボッてこう外すわけですね。そしたら今度逆の方の人がまた鞭を打つっていうことね。それを、まあ、一番最大の刑は39の鞭が一番多いんですね。40回はしないんですけど39なんですけども、まあ、その鞭を打たれて、それだけで死んでしまう人がいるぐらい、これは非常に厳しいんですね。でその鞭打ちを受けて、間違いなく背中は破れたと思います。そして血が流れたと思います。さっきなんで大事だったか、体を持ったかというと、イエス様は痛かったし、痛かったなんて思うんじゃないですね。本当に苦しんで痛かったと思うんですね。そしてそのイエス様が十字架にかかるときに、まあ、十字架を背負っていった後、カルバリで、皆さん、囚人のかかる十字架、当時の十字架というのはですね、イエス様のちょっと前にローマが考え出した殺し方なんです。で、イエス様が終わった後、十字架が終わった後、しばらく経ってローマがやめたんです。あんまり残酷だからと言って。で、ローマは世界で、日本と匹敵するかもしれませんぐらい最も残酷な殺し方をするんですね。その、残酷なローマが残酷だと言ってやめるほどに厳しくひどい殺し方だったんです。実はちょっと説明しますけどね。で、十字架刑ってのは政治犯か極悪犯罪人がかかる刑だった。で、当然その囚人がかかる十字架をこんなニスなんか塗らない、ね、つまりボロボロの木でも何でもいいからそのまま持ってくる。わかりますよね。そんな、そんな囚人をつけるのに、いちいち木をきれいになんかしない。つまり、荒削りで時もいっぱい出たと思う。ね。その十字架に、その、鞭で打たれて、血が出ている背中が、バシッとくっついてかけられたんですね。で、その時に、両手のね、26世紀は鉄枷なんですけど、イエス様の場合は本当に釘が打ち込まれたんです。両手と足です。で、3点だけなんですね。で、3点だけなので、普通体はこういう風になっちゃうんですよ。で、こういう風になっちゃうと、どうなるかというと、息ができなくなるんですね。体の方ですね。で、苦しくなる。で、窒息しそうになるから人間は本能的に息をしようと思って、ぐっと力を入れないといけないんですね。そこしかないから、力を入れて、呼吸をする。はぁって。そしてその時に、手と足に力を入れるけど、そこに釘打たれてるから、血が出るんですね。トロトロトロってね。で、出た後に、はぁってまたこうなって、で、苦しくなってまた、ってこうやって、その繰り返しで血が一遍に出るんじゃなくて、その釘のところから血がポロポロ出て、そして呼吸困難が繰り返されてどうなるかと発狂するんです。ほとんど十字架にかかった人は発狂してすぐ死ねない。1週間から10日かかるんです、死ぬまで。普通はですね。で、発狂して死んでいったんですね。だから、家族とか友人たちも最初は近くにいてももういなくなるっていうか、だからもう最後は発狂して孤独の中を死んでいくっていう。それであまりに残酷なので、あのローマがこれはやめたんです、実は。あれね。そういうちょっと残酷な殺し方。ところがイエス様は普通なら1週間かかるその死に方をたった6時間で朝9時に十字架につけられて午後の3時に死んでしまったんですね。それがなかったらあまりに苦しみが極みだった。前の晩は徹夜でしたし、前の晩だけじゃなくてイエス様は年齢的には人間的には33歳だけど、 もう50代半ばのような顔をしていたというような説があるぐらい苦しみの人で悲しみを知っていたという、ね、人です。そして前の晩は寝てませんし、背中は破れて鞭打たれて血が出てて、それが荒削の時間があったんですね。でそして10時間くらいの時、一番最初、父を彼らを許しください、彼らは何をしているかわからないようですと、ね、今日もこれは説教じゃないからさらっときますよ、許しを語る、これだけは何度も祈るんです ね。そしてその許していくんですね。そしてその時に、右と左にですね、反対がつけられたけど、片っぽの反対が自分があるかということに気づいて、イエス様が好きな人と気づいて、私のことを思い出してくださいって言った瞬間に、今日あなたは私ともにパラダイスにいるってわけですよね。そして目の前にいた母マリアと弟子のヨハネに対して、ここにあなたの母がいる、ここにあなたの息子がいるって言って、十字架を中心にした新しい神の家族を作ったわけです ね。まあ、大げさに言えば教会のスタートですよね、十字架を中心にした。そしてそれが9時から12時までの間なんです。ただね、12時になった時にね、神様叫ぶんですね。我が神、我が神、どうしたらしませんやったんですかってね。実は神が神に捨てられるんですね。でその後今日のところなんですけど、しばらく経って、イエス様はいつも神と一つでした。でキリストご自身は神であり、人でもあるけど同時に神でもあり、神様と一つだったの。ところが本当に肉体の苦しみの極みに行って、孤独の極みに行って、精神の極みに行った後、ついに父なる神に捨てられるんですね。我が神、我が神、どうして私の店になったんですか。私は本当に文字通り地獄に行く。その時、皆既日食だっけ、太陽が真っ暗になってですね、これは気象の現象ですけど、このタイミングでなるってのは明らかに神の手です。これは現実に起こったことですよね。で12時から3時まで真っ暗になるんです。昼の日中ですよ、雨じゃなかったんですよ。ところがその日真っ暗になるんですね。でこれは何を言うんですか。キリストは神に捨てられて私の代わりに地獄に行ったことを意味します。そして3時まで真っ暗で沈黙が続くんです。で3時になった時に、いよいよイエス・キリストがもう地上での生涯を終わる、そして地獄に行って復活するんですけども、その時に何かというとここなんですね。でそこから今日のところですね。ここから今日の話になりますね。28節、この後イエスは全てのことが最後もう亡くなる時に完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われたと。これは詩編の、69編の21節にある言葉なんですけども、その言葉の成就だろうと言われていますね。イエス様はそこだと言ったわけじゃないから断言できませんが、一般的にはここだと言われています。こういうふうに書かれてますね。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が渇いた時には酢を飲ませましたっていうね。まあ、その御言葉の成就のためにってことなんですけども、ちょっと大事なことがあって、今日3つ話しますね。1つ目、私は渇くって言った時に、1つ目ね、本当にカラカラに渇いてたと思うんです。体も肉体も喉も、もうカラカラに渇いてたんですね、イエス様はね。で、皆さん、肉体の苦しみって本当に辛いんですね。それで、なんか海で漂流したときに水がなくなると、もう本当、海の専門家いるから愛のこと言いませんけども、変なこと言ったら教えてくださいね。本当にカラカラに乾いたときに塩水を飲んだらまずいんでしょ。でもそれでも飲みたくなるぐらい本当にカラカラに乾いたら苦しくなるわけですね。でこの時イエス様は血が流れ出て、そしてもう本当にカラカラに乾き切ってて、私は乾くって言われたんですね。肉体の、これは一つは肉体の苦しみ、本当に乾き切ったところで乾くって言われたんですね。そしたら29節でこう書いてある。そこには水分同士のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは、これは兵士たちですね、水分同士を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出したと。イエスは水分同士を受けられるって書いてある。受けられるとって受けた。ところがね、十字架に変わる一番最初、実は苦味をまいたブドウ酒というふうにマタイの福音書に書いてある。マルコの福音書には、持ち薬を含めたブドウ酒と書いてあるんですけど、それは拒否されるんです。でその苦味をまいたブドウ酒、同じものに言ってるんですよ。マルコでは持ち薬を含めたブドウ酒、同じことなんですけども、これは麻酔の役割をするんです。痛みを和らげてくれて、痛みを感じさせないしてくれる。だから多くの場合、それを飲ませて、苦しみの極みだけど、苦しみの痛みを少しでも和らげようとする。まあ日本的な言い方としては武士の情けみたいなものね。ところがそれをイエス様は拒否されたんです。マタイによると舐めただけで断られた。マルコによると受け取れなかったって書いてある。はっきり拒否した。なぜ拒否したか分かりますか。苦しみを、人々の罪の身代わりとなってしまう、その苦しみや贖いの痛みをイエス様は麻酔なしで真正面から引き受けたんですね。そして乾くって言って、乾き切った時に水分同士でしょ、水分同士は 乾いた時飲んだら、最もカラカラになるんです。やってみますか、実験で。もっとカラカラになるんです、これは。で、これは水ブドウ酒は実はあざけりのブドウ酒、恥ずかしめのブドウ酒と言われてるんです。だから、この人たちは愛を持ってやったんじゃなくて、恥ずかしめとあざけりで、ほら飲んでみろって言って、やった時、それは引き受けられた。なぜかって言ったら、その、もう本当にカラカラに変わって苦しんでいたのに、もっと苦しみの極みまで行こうとされた。なんでそこまでしてイエス様は苦しみを真正面から引き受け、痛みを真正面から引き受けたと思いますか。それはね、私たちが肉体的な、もうこれ以上苦しみはないって苦しみに入ったとき、実はイエス・キリストはその苦しみを本当に分かってくださるんです。私たちはね、愛する人は苦しんで変わってあげたいと思うけど分かってあげれないじゃないですか。手を握ってあげることによって半減する場合はあるかもしれないけど、実際的には何も分かってあげれないじゃないですか。でもキリストは本当に分かるんです。なぜかって言ったら、あの時あの苦しみを通られたんです。しかもね、意志を持って選ばれたんです。拒絶して最初は。その次は自ら乾くって言ったら、そういうこと、そういうこと分かってたんです。そこに葡萄酒があった。それをあえて引き受けて、苦しみの極みにまで行かれたんです。それはこの地上で、誰よりも最も苦しみの底まで行かないと、この人類で最も苦しんだ人のもっと下にまで行って、その苦しみを本当に分かるためです。で、それはね、肉体的にもだけども、弟子に全部裏切られてる。弟子に、ユダというのは一番綺麗な弟子だと思います。その弟子に裏切られ、筆頭弟子のペテロにはですね、コケコッコでしょ。で、一番愛した弟子にはですね、裸で逃げられ、本当に孤独だったと思います。ゲッセマネの時は眠られ、孤独だったんですね。で、あなたも人生に孤独を通ることはあるんです。クリスチャンになってからでも通ることはあるんです。一人ぼっちというのは孤独だけど、ある意味で楽なんです。たくさん人がいるのに一人ぼっちの時に本当に人は辛いんです。誰にも分かってもらえてないって、誰もこんな人はいるのに自分のことを分かっている人はいないって時、こんな孤独はないんですね。で、現代そういう人が多いん、実は。でもね、キリストはその孤独を知っている。たくさんの群衆が興味本位であだけるために集まっていたけど、誰一人キリストの人がいなかった。で、本当にで愛した外来と女たちでさえ本当のことは分かってなかったんですよ。その十字架の意味はね、孤独だった。そして皆さん、霊で神に捨てられたんで、ここはね、皆さん、私説教してますけど、正直わかりません。私は神に捨てられてないから、恵みによって。皆さんも捨てられませんよ。神と共にいるでしょ。これすごい恵みですよね。でもイエス様は神なのに神に捨てられたんですよね。その苦しみの極みまで行かれたんですね。これ私は核の人に本当にカラカラに乾いた。なぜそれをなのに言ったのかというと、弱音じゃないんですね。そう言ったら水分同士が来るって分かってたのに言った。なぜ言ったと思いますか。ここが二つ目のポイントなんですよ。イエス様のこの地上に来た使命は何だったと思いますか。私たちを救うことです。命をかけて文字通り本当に愛しきって私たちを救うことでした。何から救うんですか。罪から救うんです。もちろんイエス様は癒してくださいますよ、この体を。でもこの体を持って天国に行けません。皆さん、この体は神様にとって簡単です、癒すことは。でもこの体を持って天には行けないんです。ラザロ復活しましたけど、書いてないけど、どこかで亡くなったはずです。そして今天にいるんです。で、やがて再臨の時に復活の体をもらってくるんです。悪霊でもいろんな宗教でも、この地上で一時的に悪霊の力で病気を治したり、悪霊の力で商売繁盛させたりすることはある程度はあり得るでしょう。しかしね、絶対に永遠の命を与えられません。この罪に対する解決と勝利は絶対に来ません。十字架以外には。イエス様がこの地上に来た一番の究極的な目的は何だったのかというと、彼がほぐられた子羊となって、彼が生贄となって、私の罪の身代わりとなって、十字架で自分の命を捧げて、苦しみ抜いて、苦しみ切って、私の代わりに、まさに罪の生贄となって死んでくださって、私の代わりに地獄に行って、私たちを完全に罪から許して解放して、命を与えることが目的だったんですね。イエス様はその目的を果たしたかった。で、私は乾くなんて言ったら、この人たちがあだけってこの水分同士を来ることは分かってた。もっと苦しみないことは。でもなんでそれを願ったかというと、これは、こちらにいますね。ヨハネの18章の11節にこう書いてある。捕まえに来た時、ユダたちがね。そしたら、ペテロが思わずもね、マルコスの首をピッて切るじゃないですか、耳を。そしたらイエス様は言うの、剣をさえに収めなさいって。父が私にくださった杯を、どうして飲まずにやりようかって。 この十字架という杯、これが私は目的に来たんだって、このやらねばならない使命を果たさないでどうしておられようかって、イエス様は敗北していやいや十字架に行ったんじゃない、私たちを愛するあまり自ら選んで十字架に着かれたんです。そして自ら私を愛するあまり、愛するあまり苦しまがに飛び込んで私の帰り地獄にまで行かれたんですよね。これね、これね、私は乾くって言ったらもっと苦しむこと分かってたけど、彼は贖いを完成したかった、どうしても心を行いたいっていう、その上乾きがこの私は乾くっていう二つ目なんですよ。一つ目は本当にカラカラに乾いた、二つ目は何としても使命を果たしたい、何としても使命を全うするっていう強いその思いが私は乾くって叫びに現れてる。でね、実はね、日本人の分かりにくい箇所をちょっとお話します。ヒソプって書いてある。ヒソプって知ってる人、あ、ここで映像を出すと本当にいいんですけどね、あのそういうね準備さえ、あ、さすがです ね、 ね、 あのね、あ、知ってますね、あ、さすが、あのイスラエルが何か行った時ですからね、はい、そうそうです、そうですね。ヒソプってのは、まあ、食物なんですけども、で、これヒソプってのはですね、日本人には馴染みが深くないんです。でもユダヤ人はこれ一発で分かるんです、ヒソプって書いたら何を意味するかも分かる。ヒソプってのは水越しの祭りの時によく使われる。水越しの祭りって分かりますよね、イスラエルで言えば一番大きな祭り、長崎で言うと、くんちになります。で、長崎くんちの時に持ってこいって言うでしょ。私長崎来て初めて何のことかさっぱり分かりませんでした。今は分かります。でヒソプっていうのもイスラエル人にとってユダヤ人にとってはすぐ分かる。何かあったら水越しの祭りの時に、何かというと、実は水越しの祭りは何をやってるかというと、出エジプトを祝ってるんです。出エジプトする時は10個の奇跡があったんです、モーセを通して覚えてます。10個目の奇跡でついにパロが出て行っていい、出て行けって言ったん。10個目の奇跡覚えてますか。10個目の奇跡ね、全てのおい子が死ぬんですね、エジプトのね、全てのおい子が撃たれるんですね、これはもう人だけじゃなくて奴隷だけじゃなくて、もう羊も牛も、ね、もう何もかも全ての生き物のおい子が撃たれて死ぬんです。その時でも神が言われるんです。その前にイスラエルの地にはちゃんと、門とカモイって書いてあるとね、まあ、分かれば入り口と入り口 の、 あの柱と思ってください、ね、門とカモイに、血を、子羊の血を塗りなさいと。そしたらそこを水越す、だから水越しのまついてる、死の霊が水越していくと。で、ユダヤ人はそれをする。でエジプトにも言うんです。そしたらエジプト人たちはバカにしてしないんだけど、本当に神を恐れて、10個目だったから神を恐れた人は塗ったん、塗った人は助かったん、実はだから水越しって言うんですよ。その門と鴨居にその子羊の血をちゃんと塗った人たちは誰一人死ななかった。でも塗らなかったものは全部ウイグは死んだんですね。でその時に何で塗ったかと、ヒソプで塗ったんです。ヒソプでこの血潮を塗ったんです。だからヒソプと聞いたらすぐに、ああ、あの時の血潮を塗るってもすぐ分かる。ユダヤ人にとっては、日本人にとっては今初めて知ったでしょ。多くの人はね、知ってる人もいたでしょうけど、あれね、つまり何かって、これはね、あの水越しの祭りの時に命が助かったんだ。なぜヒソプでこの水分を仕掛けたかありますか。このヒソプを通して、苦しの極めていったイエス様の十字架の血を通して、そのイエス様を信じるとき、私たちはこの血潮の力で、私たちは本来罪と汚れに満ちていてどうしようもないものだけど、この血潮があるので、イエス様の十字架の血潮があるので、私たちはもう死ななくていい。この肉体は朽ちますよ、気にしない。こんな罪の体なんかさよなら。復活の体、栄光の体をもらって、私たちはやがて神と共に永遠に生きることができる。千年国の後に。こういうね、まあ、確かな希望。これはおとぎ話じゃありません。現実です。この希望に生きることができる。で、私たちその命を受けれるんです、これ。そこを言ってんの、これ。この十字架。だから十字架ってのはまさに、私を救うための合わないの。で、これは、いいですか？他の宗教には絶対できません。いや、誰にもできません。どんな素晴らしい人にも。これはキリスト以外にできないんです。罪の合わない。私に永遠の命を与えることができるのは、これは。で、こうなんですね。で、それを全うするためにイエス様は、乾く。使命を果たしたい。何としても私は使命を全うしたい。どうしたか。どうしても人々を救いたいっていう、切なる願いだったんですね。本当に私たちを愛してたんですね、これね。何としてもと思ってね。まあ、イエス様中に比べたらね、ちょっと、お話になりませんが、ちょっとわかる気がしますよね。なんかいろんな子供たちのことを考えるときに、何とかしてあげたいと思うことがありますからね。この時イエス様はこれ以外に隙の道がないと思ってそうされたんですよね。そして今日三つ目ね、ここからは聖書解釈というよりも示されたことを話しますね。 で、ちょっとその前に皆さんですね、そうやって救われて命を受けたんですね。アメンでしょうかね。ね、あんまりアメンってうちの教会は言わないんですけどね、死の時間ってね。でも、こういう時ぐらい言いましょうかね。アメンですかね。ね、本当にそれで救われたわけですよ。ね。で、さっきの痛みの話ですけどね、私の父がですね、もう89歳なんです。大正の最後15年かな。大正15年と昭和元年一緒だったっけな。あ、そこなんですね。89歳なんですけども、盲腸の手術をかなり高齢になってからしたんです。で、盲腸なんて簡単なんですよ。ところが高齢だったこともあって、麻酔を打ったんです。打ったんだけど、全くいかなかったんですって。で、私の父は戦中派で、とにかく、まあ、あの世代にしたら背が高い。全然今から言ったら背が高くないですけどね。169だっけ70ちょっとだって忘れたけど、あの世代にしたら背が高い方で、背筋をピンと伸ばして、私は猫背なんですけど、ピンと伸ばしてですね、シャキッと歩く。ね、今は違いますよ。もうちょっと腰がね、曲がっちゃってかわいそうですけど、シャキンと歩く。で、私にとっては父だっていつも強い人だったんですね。ところが、その、盲腸を受けた手術の後に家に帰った時、初めて父が息子の私にですね、弱音を吐いたんですよ。だから強烈に覚えてるんです。だから覚えてるんです。そういうこと言った人じゃないのにね、こう言ったんですね。いやー、誠ってこうね、まあ、すいません、誠だから誠ってね、しみじみ言いました。誠。麻酔が効かんでなーって言ったんですよ。麻酔が効かんでなーって。へーって、私、盲腸ぐらい簡単と思ったからね、あんまり乗ってなかったら申し訳ないけど、大丈夫と思って。本当にね、なんていうか、親子の息子です。ね、もっときちっと乗ってあげればよかったけど、まあ、適当にしか乗ってなかった。盲腸ぐらい大丈夫と思って安心してて。いやー、麻酔が効かんでなーって言ってですね。で、ベッド足に入ってこそ、父が言ったんですね。いや、本当に今回はきつかった。って本当につらかったって。初めて言ったんですよね。なんか、しみじみ。私びっくりしたんですよ。初めて聞いたから、力弱にを。と思ってね、そんなきつかったなんて、って言って、でもこう言ったんですよ。でもな、イエス様の十字架を持ったら、こんなもんと思って、そして耐えたんや。ってこうやって言ったんですよね。いや、すごい忘れられません。でも、父にとっては本当にきつかったと思うけど、その時、キリストを見上げたら、そんなのかどうってことないと思って超えたって言ったんですよね。で、皆さんね、さっきも言いましたけど、人生には、肉体的な苦しみで逃げれない。これ絶対逃げれないから苦しいんですよ、やっぱり。通った人しかないと本当苦しいんですよ。いや、苦しいんですよ。ね、だって普段平気な人も苦しい、体がきつくなった瞬間、神様って必死によったりするじゃないですか。それ逃げれないからです。あと、精神的な孤独。命を捨ててしまう人いるじゃないですか。実は昨日も私は、私の知ってる方のお父さんが自殺した話を聞きまして、心をとっても痛めております。ね。で、皆さんですね、心の孤独でも皆さんね、あなたがどんなに孤独でもキリストはそのあなたの孤独を分かってあなたのところに来て大丈夫って言ってくれるから、この人は本当に分かってくれるから。そしてもう一つはね、霊的な暗黒ってあるんですけど、この人はそこを通過したんで、そうですね。で、最近話してないんですけど、今受付をしてにこやかにされています、岡田久弥牧師ですね。昔よく話したんですけど、彼女はですね、一番最初ね、教会来た時ですね、若かった。今も若いですけど。その時ですね、お兄さんに連れてこられたんですけど、本当に暗かったんですね。で、既に実際ミスを何回かしておられて、なんか一人にすると危ない状況だった。どうして彼女はそう思ったかというと、彼女は若くして結婚して、有家に嫁いでですね、夫の愛を受けたくて一生懸命仕事をしたんでね、農業でね、本当に一生懸命した、一生懸命やりすぎて体を壊して、倒れちゃった。で、農繁期ってありますよ。その農繁期に、本当に一生懸命仕事して行きたいんだけど体壊して仕事できなくて、そしたらプレッシャーですよね、嫁だからね、嫁なのに仕事は忙しい農繁期に農家で仕事をしていけないってことで、別に誰も何も言わないんですよ、言わないけどプレッシャーを受けるじゃないですか。ですごい心が辛くなって自律神経失調症になって、で、お医者さんが宣告されました。この人は一生治りませんって。お医者さんはっきりそう宣告したんです。それで、両家の両親がやってきて、別にご主人はだからといって、久江さんを嫌いになったわけでもなかったし、三人男の子がいた。まだ小さい可愛い男の子で、久江さんは育てたかったんだけど、自律神経失調症で、子供の世話もできなくて、仕事もできない、子供の世話もできないって、とっても辛くなったんですね。でそして、ますます病気が悪くなった時に、言われたんですよね、お医者さんに。あなたは治らない。そしたら両家の両親がやってきて、もう一生治らないと言われてるからということで協議して離婚になった。協議離婚です。喧嘩して離婚したんじゃありません。それで久江さんは実家に戻ってきたわけですね。 そして彼女の口癖はね、私は世界で一番不幸だ。これ実家がですね、もう被災は手に負えんって言って、お前クリスチャンだろってお兄さんのことポンとね、お兄さんのとこ来たわけです。でお兄さんがね、被災大丈夫だよってこう言いながらやるんですけど、あの明るい肯定的なお兄さんがどんなに言っても受け付けない。お兄さんに私の苦しみなんかわからない。お兄さんに私の孤独なんかわからない、ね。私は世界で一番不幸なのよってね、不幸ってこうなったわけですね。本当にその頃ね、教会来た時今でも覚えてますけど、その頃いた人は私嘘ついてないってわかるんです。3メートル圏内に入るとね、一緒にこっちの暗闇に引きずり込まれるぐらい暗かったんで、これ大げさじゃなくて、その頃いた人は否定しないと思います。暗かったんですね。少なくとも彼女は自分で思ってたんです。自分は世界で一番不幸だって。人はどういうか知りません。でも彼女はそう思ってた。で、今、そう思ってる人いると思うんです。オンラインで聞いてる人や、誰にも俺のこのことが分かってもらえない。俺のこの苦しみなんか誰も分かっちゃくれない。申し訳ない、その通りです。誰も分かりません。でも、ただ一人、分かる方がいる。本当に分かる方がいる。それがイエス・キリストなんです。十字架に勝ったキリストは、そのあなたの苦しみや痛みや孤独を本当に分かられるんですね。それが十字架なんですよ。で、久井さんはね、その十字架を最初はね、お兄さんがいてもダメだって、ある時、はっと分かったんですよね。そしてそのエス様の十字架を信じました。その変わりようの凄さ。今ちょっとね、静かになっておりますね。その時、本当にすごかった。もう、ちょっとね、ちょっとびっくりするぐらい変わったんですよね。ちょっとその、前があまり暗かったから、その変化の凄さ。もう、彼女がこうね、明かしてもらって前に立つでしょ。何も喋ってなくて立っただけでね、喜びが、その頃22坪の狭い教会でしたけども、この受け、一番後ろの門の入り口まで、ブワーッと流れていくの。これ大げさじゃないですよ。その頃いた人は絶対否定しないと思う。全然大げさじゃないですよね。ブワーッと流れていくんでね、何も喋る前に立つだけで喜びがブワーッと流れていくんですね。なぜか、救われたんですよ。許された、救われた、解放されたっていう。で、なんね、十字架の救いってのはね、単なる同意じゃないんです。単なる感動じゃないんです。私たちを根本から新しく作り変えるんです。だから、ボーンアゲインって言うんです。再び生まれるって。日本語では新生っていう、新しく生まれるって。全く新しいものに生まれるんです。私たちはキリスト教という宗教をやってるんじゃないんです。このイエス・キリストという、命をかけて愛してくださった十字架を信じることによって全く新しい命が生まれたんです。長崎ではこのことを語らないといけない。宗教をしてるんじゃない。生きているイエス・キリスト、十字架にかかることを愛してくださったこのキリストを私たちは信じて、この方を心に受け入れて、人格としてこの方と一緒に今も生きてるんです。で、ある方はそういった時にピンとこない方がいると思う。祈ってください。あなたは宗教してるかもしれない。でも祈ってください。神は現実です。いいですか。本当に確かな現実です。そんな雰囲気がするとは気分がしなくて、非常にリアルな現実です。神様っていうのは祈ると答えられます。その現実の方なんですよね。で、久々さんそこで生まれ変わっちゃったんですよね。そして今日3つ目ね、3つ目の科学と何か。イエス様は今ももう十字架から降りて天におられるわけですね。復活されてね、死に勝利して。でもやっぱりこの科学って言葉を聞いたら響いてくることがある。なぜかって言ったら、主はね、何のために十字架までかかったんですか。私を救うためでしょ。あなたと私は救われたん。もう安心してください。天国行けるから。で、地上で生かされてるってことは使命があるんです。あなたも私もエス様の地にかかるように、その使命に行きましょう。使命に生きると大変なことありますよ。楽だなんて言いません。でも使命に生きなくったって大変なことだらけなんです。この地上にいる限り楽なんかないんです。戦いのない人生なんてないんです。でも使命に生きるときに戦いに必ず勝利できるし、戦いを通してすごい祝福を得れるんです。で、全てのクリスチャンは使命を持っているけど、その究極は何かというとね、なぜ私たち生かされてるんですか。絶対天国が幸せだもん。絶対天国がいいもん。じゃあなんでここにいるんですか。まあね、イエス様今でも乾いてる。何を乾いてるか。ここまでしてもう完了した、もう終わった、終わったってのは、もう もともとはね、すべてが終わったって言葉だったんですけど、変わったの、完了したの。なんでかっていうと、すべてが終わったって万事休すと間違えられる。万事休すじゃないんです、これは。すべてが終わったってのは、もう成し遂げた、完了した。わかりましょうか。負債があるとします。ね、例えば、何しましょうかね。たまに多いこと言いましょうかね。3億円くらい負債があったとします。3億円っていうところはね、3億円強盗事件が残ってるという世代を表しますよね。今3億円ってそんな大きくないんですよね。昔は3億円ってすごかったけどね。10億円くらいしましょうかね。10億円負債があったとします。絶対私の人生全部使っても返せません。ところがですね、 今日はじゃあ山口さんメールが山口さんがですね、キャラボクシーね、私がちょっと代わりに戦ってやりましょうって条件ポンと払ってくれたとします。もう全部払いましたって言ったら、関西って言ってくるんです、通知が。だそうです。なんかよく知ってるかのように言わないようにしよう。知らないからね、来るそうです。関西って、もう払い終わった、完了って、もうおしまい、全部終わったってこと。十字架を信じる人はもう苦しまなくていいんです。罪によって。もうイエス様は代価を払ったから。サタンに何言われても相手しないでください。お前はこんなことしてあんなことしかない。悔い改めとか全部許されていて、そのことも益になるんですよね。ということを我々は知ってるんです。すいません、今日はそのことになって。知ってるんです。体験してるんです。でも、それをまだ知らない人が、日本では山ほどいるし、世界にも山ほどいるんです。で、キリストはもう完了して終わったんだけど、その素晴らしい福音を知らない人がいる。そのことにキリストは天国で乾いてるはずなん。ああ、もっと信じてほしい。もっと知ってほしい。あなたを愛してる人が、あなたの愛する人が、そしてあなたを大事にしてくれてる人が、上司でも部下でも同僚でも家族でもいい。もしキリストを知らなければ、どんなにいい人であっても、どんなにいい人で、もしかしたらクリスチャン人よりいい人がいるかもしれない。しかし、天の御国はいけない。絶対にいけない。これ言うとね、また批判されること分かってん。でも言わなきゃいけない。キリスト以外に永遠の命はないんです。繰り返しますよ。私はこの世の宗教がこの地上で何もできないなんて言いません。この地上である慰めを与えたり、ある癒しを与えたり、ある繁盛を与えたりするかもしれません。悪霊だってある力を持ってるから。でも、永遠の命は絶対に与えられない。天の御国に罪の代価は払えない。これ十字架以外。で、もうイエス様終わったん。さあ、今度は私たちの地盤なん。乾いてる。あの人が天国に来てほしい。私たち以上に、あなたの家族や友人やあの人が天国に来ることを、イエス・キリストは天で願って待ってる。私たち以外誰が伝えるんですか？私たちで誰が伝えるんですか？なぜゴスペルクラブは賛美するんですか？歌の力ってあるんです。世の中の歌でも。私はさだまさしも、さだたくろうも好きです。全然違うけど。ね？時々使えた時に今でも聞くことがあったりしてね、クリスチャンなんだけど。ね、歌の力はあるんです。だけど、賛美の根本的な違いは何か分かりますか？神様の力ですよね。永遠に関することなんですよ。あるゴスペルクラブに最近入ってね、妻がね、この前、金曜日だったかな。ちょっとその方とお話をして、3時間話して、ついにイエス・キリストを信じました。はっきり。すごいなと思いますよね。その人が面白かった。教会来た時に、全然クリスチャンにならない時に、さっきのあなたの悲しみ、喜びに変わるが一番この響いたんですって。初めて聞くんですよ。あの言葉を賛美を聞いたら涙が止まらなくなって、どこから涙が出ましたかって面白かった。十字架の愛は全てを癒しってことですよ。十字架の話聞いたことがないはずなのになぜそこに来たんでしょうか。賛美してる人たちは十字架の愛を知ってた。そしてそれを本当に賛美した時に、そこから涙が止まらなくなっちゃったんですって。わけわかんなくて。気がついたら本当に解放された。全然仕事場にもいなくて、鬱みたいになった人がもう明るくなって、なんかもう今度は逆にもうたくさんの人知ってほしいと思って、誰よりもゴスペルクラブで今活動的ですよね。捉えられたんですよね。いやね、神様あなたの人生を使ってね、今苦しんでる人や痛んでる人いっぱいいるんです、実は。その人に届きたいと思っている。上手な話ができない関係ないですよ。このキリストの愛を持っていけば主が働かれる。うまく歌えない、もちろんうまく歌えばいいですけど、うまく歌えない関係ないです。本当に神様に向かって神様に働いてください。手を置いて祈る力がない関係ないですよ。働かれるのは主なんだから。私たちは本当にこのイエス様っていう方を、この十字架を、この十字架の愛を伝えていくっていう使命があるんですよ。でそこに来るときにね、私たちの、ね、クリスチャン生活ってね、生き生きするんです。クリスチャンが自分のことで考えて、自分が祝福されることだけを願っていったときに、神は憐れみの方で祝福をくださいますが、ぐるぐる回ります、実は。でも本当に宣教というか、やかしをしていくクリスチャンたちの特徴は、確実にね、こう喜びが加わってくる。戦いはあるんですよ、戦いはあるけど。どうぞ、ね、三つ目の渇くってのはね、神様が渇いてる。この人様一つでも多くの人欲しいって。共に戦ってくれないかって、伝えてくれないかって。私は主はね、そう願って乾いてるとしか思えないんです。 これは私が示されたことです。解釈として正しいかどうか知りません。でもこれは今日私はメッセージだと思っている。まあね、あなたがどんなに孤独で辛くて肉体的苦痛を持っても主は知ってるから安心して大丈夫です。2つ目、イエス様は使命を全うするためにあえて乾くと言って私たちを完全に贖い完了してくださいました。もうどんな失敗をしても大丈夫です。十字架があるから、それを本当に受け取ってほしい。自分を責めないでほしい。よく責める人いるでしょ。ああ私は母親としてダメだった、ああこうダメだった、ああダメだったってね。で申し訳ない、そうかもしれない。でも悔い改めればそのことは許されない。そのことさえ益になるぐらい十字架と復活の力は大きいんですよ。そう信じて大胆に人々に明かしていきましょう。イエス様から大丈夫、証しってのは自分のことを話すんじゃないんですよ。キリストがどんなに素晴らしいかを話すんですよ。キリストはどんな方かを伝えるんですよ。だから自分を、まあ、ある意味で自分を顧みず、ある意味で、ね、日本のクリスチャンは真面目すぎるんですよ。もっと自分が立派じゃないとこのクリスチャンなのにこんなことと思うけど、こんなことは一生できませんよ。我々はこの地上にいる限り罪人なんだから、どんどん清められてはいるけど栄華されないんだから、栄華されるのは天国なんだから、だからある意味で自分を顧みて、もっと大胆にイエス様のことを分かち合っていってほしいと思うんですね。で今ねリバイバルが始まったんです。時が変わったんです。先輩のクリスチャンとは時が違うんです。人々がこんな簡単に教会に来たり救われることは今までなかったんです。明らかに時が変わったんです。これは時が変わったんです。そういう意味なんですね。このイエス様の愛の中で、ね、福音を分かち合っていきたいというふうに思います。ちょっと時間が押してきましたのでここまでにします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、今日はキリスト教の核心の核といいましょうか、一番の醍醐味といいましょうか、核心の部分を語りました。私たちはもう知性では十分知っています、理解しています。でも理解していることと私の心がそれに震えているかは全く別物です。一人一人があの十字架でなされた神様の愛と贖いを人ではなくてこの自分のためだったということをはっきりと知って感じて、あなたの十字架の愛と恵みに震えながら、イエス様本当にもう終わったんだ、全ての贖いは終わったんだということを知って、もっと自由になり、もっと解放され、もっと喜び出されてイエス様を同裁できれるように助け導いてくださることをお願いいたします。復活されたイエス様、どうぞ今一人一人のうちに十字架を通して贖いを完了した喜びを与えていってくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りを聞かれませんので、まず手を当てしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今一人一人が心からあなたに向かって叫んだ願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、中には敵対している人のことかもしれません。あなたは全てご存知です。その一つ一つの願いと求めに答えて、心と体を健やかにし、霊的な解放を与え、問題に対する解決を与え、勝利を与え、神の栄光を表してください。主イエスキリストの皆によって心と体よ癒されよ。背中の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる、治れ。喉の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。水道がん、喉頭がん、肺がん、全身にある悪性腫瘍、イエス・キリストの手で消えてなくなれ。聖霊の火によって焼き尽くされて消えてなくなれ。イエス・キリストの名によって命ずる、がん細胞、その人の体の力、完全に消えてなくなれ。脳、イエス様、脳に触れてください。脳に触れてください。また脳梗塞の後遺症を完全にしてください。特に股関節、それから足首、それから足を触れてください。イエス様って命ずる、癒されよ。非常に深い孤独感、イエス様はその孤独感に苛まれている方にあなたが共にいること、そしてあなたが共にいることのこの喜びを非常に具体的にはっきりと教えてください。イエス様にあって、イエス様にあって、イエス様、その孤独感を取り除いてください。主が共にいることを、シャローム、主が共にいることを、今までの神が共にいることをはっきりと示してください。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら。 どうぞ、イエス様、境内に関する祝福を増し加えてください。バラバラバラバラバラ。ある計算が立っている人がいますけど、その計算は安心しなさい、守られますが、もっと大胆に求めなさい。求めることによって、なんかこう、計算を超えて神の祝福を見ます。例えば計算だと1年なのが半分で終わるとか3ヶ月終わるみたいな、神様なんか大胆に神に求めるとき、計算を超えて神の働きをあなたは言います。人の計算ではなく、それを超える神の働きをもっと大胆に求めなさい。あなたが忠実に自分のできることを精一杯したことを知っている。私はあなたが私に求めるとき、そのあなたの誠実に対して豊かな報いと祝福を持って答えよう。あらばらばらばら、もっと大胆に私に求めなさいと言われます。新しいことを考えていて踏み出そうとしている方、恐れずに踏み出しなさい。ただし前もって語ろう。踏み出していくとき波がいくつも来ます。でもその波の度ごとに、あなたはますます主の祝福が大きくなっていく波でしょう。その波を見て恐れてはいけません。むしろ徹底して感謝しなさい。その波を通して受ける神の祝福はあなたの思いと願いを超えていきます。だ、波の度ごとに感謝をし、そこでしっかりと主に祈りなさい。そこで感謝を捧げ主に求めなさい。その時あなたの思いもしなかった神の解決を見ていくと主は言われます。だから恐れずに踏み出しなさいと主は言われます。アラバラバラサンタラスバラバラサンタラスバラバラバラサンタラスバラバラ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。恋に願わくば、主イエスキリストの恵み、主なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アメン。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。